よいセブンのゆずきちでございます。今日は6月の28日の木曜日ということでね、まあ梅雨の時期が到来ということで、今日から急にじめっとした暑さが始まっております。日中は半袖でも結構汗がじっとりとするような感じで、ちょっと嫌な感じになってくるんですけれども、まあ、カバンの中にギャツビーの制汗シートを忍ばせながら一生懸命仕事をしている今日この頃でございます。はい、今日の話題なんですけれども、今週初めに、いよいよアップルさんの方がiPhone 用の OS iOS 12のパブリックベータ版が提供されたということでですね、まあこちらを早速インストールしてみたので、まあどんなところが新しくなってるのかっていうのをちょっと触ってみましたので、まあちょっとその感想を述べてみたいと思います。で、最近思うんですけど、こういうパブリックベータとかベータ版とかっていうのが結構カジュアルに案内されるようになってるなって思って、結構私のメールの方にもアップルさんから、まあ、パブリックベータを試しませんかみたいな感じで、ちょっとパーティー行かへんみたいな感じで気軽に誘われてる感じなんですけれども、まあ言うてもベータはベータなんで、これに変えてからの、まあ、ソフトの不具合とかっていうのは完全に自己責任でありますし、やっぱりベータ版でのそのユーザー側の責任としては、まあ、不具合があればその旨をフィードバックするっていうところが、本来の使い方なのかなと思いますので、まあこれを聞いて、まあ便利そうだなと思いましても、きっちり必ずバックアップを取ってですね、iOS 12に上げてみるっていうところは、重要でございますので、はい。ということで、まず iOS 12の、まあ、パブリックベータの入れ方なんですけれども、まあその、まあ普通にググってもらったら、Apple の公式サイトでパブリックベータのページに飛んでいきますので、で、そこにその iPhone にそのパブリックベータのインストールが、まあ、受信できる iPhone 用の、まあ、プロファイルっていう、そういうデータを各自の iPhone に入れ込むことで、で、次にその設定内にあるあのソフトウェアアップデートのところですね。まあ、こちらの方で受信をしてみると、パブリックベータのインストールが受信されてくるというような、そんな感じになっております。はい。で、それをまあしばらく受信して待っておりますと、iOS 12のパブリックベータ版が入ってくると。いうような、こういう仕組みになっています。で、まあこれが正式版になったら、もう勝手にもうリリース日に iOS 12に、まあ、上がってたりしますので、特段そこから正式版についての、まあ、小難しい手続きっていうのは必要はないということですね。はい。で、まあ実際これで iOS 12を入れてみて、3日ぐらい経ったんですけれども、まあ、どんなところが変わったかっていうと、で、数日経ってからのインターネット上のニュース記事によると結構話題に上がっているのが iPhone が軽くなったという感想がよく見るようになってます。まあどうなんでしょうね、その私の iPhone も言うてもまだ 6S なんですよね。もう3年目に突入するような、もうだいぶ古いお風呂の iPhone なんで、もう前の iPhone だったら iPhone5S だったんですけれども、もう4年、まあ、3年目に差し掛かろうもんなら、もう非常に重くて使い物にならなかったんですけれども、でも確かにこの iOS 12に上げた時で、今もまあ確かにそうなんですけれども、確かに気持ち軽くなってるかなと思ったりします。はい。まあこれが本当にその iOS としてのまあバージョンがまあ上がって、でデータの処理の効率が上がったのかなと思ったりもします。まあ開発の背景からいくと、なんか iOS 12っていうのは iOS 11のまあ安定版みたいな位置づけになってるみたいで。 まあ、10から11になった時には結構な大掛かりなアップデートが各アプリで入ってみたりして、結構不安定な時期があったりもしたんですけれども、だその辺のまあ大幅な、アップデートに反して今回はまあ微修正していくような、まあ、そんなイメージだというところで、結構安定しているよというところが、まあ、触れ込みとしてあるというところですね。で、まあ、実際使ってみてですね、あの目立ったようなバグっていうのは今のところ遭遇してないの で、なおかつ確かに 軽いという印象はあります。なんか非常に今までのパブリックベータを使ってみてからの、まあ、その初見においての快適さっていうのは群を抜いていいかなと思っています。はい、ただまあ安定版安定版と言いつつも、やっぱり特徴的なアップデートは結構あるわけで、で最初のですね、まあ、これすごい細かい話なんですけれども、最初のロック解除の時になぜか iPhone がブルって震えるようになりました。あのロック解除が成功したら1回だけブルってなって、失敗したらブルブルって2回震えるというようなエフェクトがつくようになりました。はい、であとはちょっと細かい変更としたら、まあ、例えばそのホーム画面のアプリのページをまあめくっていって、でホームボタンを押した時に、まあ、最初のページに戻ると思うんですけども、その時 そのアニメーションが前の OS だったらなんか最初のページにスライドしてずるずるっと戻っていくようなアニメーションでしたけれども、iOS 12ではなんかフェードインして一気に1ページ目に戻るというような表現に変わっていたりしました。はい、まあ細かすぎる、まあ、修正なんであんまり気にはならないと思うんですけども、見た目のアニメーション変わってたなという印象ですね。であとは、AR 機能のパワーアップということで、結構その位置の補足とかがしっかりできるようになったっていうところから、標準アプリにメジャーというものが増えていました。これを開けると、まあ、カメラが表示されて、で下の方にプラスボタンがあって、で、真ん中の方にその何ですかね、平面を認識する、まあ、サークルが現れて、ちゃんと画面に映っているテーブルであるとか床であるとかっていうところの平面をちゃんと認識して、まあ、それ AR 機能を駆使して、まあ、その補足した物質の長さを測ることができるようになっているというようなものですね。まあ、これは結構あの前はサードパーティー製のアプリとかでアイメジャーみたいなものがあったんですけれども、まあ、それよりも性能がいいものになってるんじゃないかなと思います。まあ、実際あの15センチ定規をメジャーで測ってみるとちゃんと15センチになってました。結構精度がいいんじゃないかなと思いましたね。はい、で続きましてはちょっと便利かなって思ったのが、あの通知の設定。今まではその iOS11 まではあのアプリごとの通知の設定っていうのは、設定アプリから通知を選んで、でアプリごとにいちいち通知を許可するやせえへんやみたいなことを選択することができるようになっていました。今度からは例えばまあ新しいアプリを入れて通知を許可しました、でもしばらく使っててこの通知って正直いらんなって思った時、これがですね、まあ、次の通知が来た時とか、あとはまあ上からあの通知バーを下ろしてきた時、通知センターを下ろしてきた時にです、通知を 3D タッチもしくは長押しかなをするとですね、右上に、まあ、ドットが3つ並んだメニューマークが出てきます。それを押すと下から設定管理が出てきまして、目立たない形で配信とするか通知をオフにするかっていうのを設定することがダイレクトにできるようになっています。で、目立たない形で配信っていうのがちょっとこれまた初めて見る表現なんですけど、通知センターには表示されますけれども、ロック画面には表示されず、サウンドも再生されず、バナーも掲示されず、アップアイコンにバッジもつきませんということで、 ものすごい目立たない通知になるという、こういう設定が入れられることができますということです。だから結構通知が来るたんびに、それでダイレクトに設定を変更することができるんで、管理のしやすさが結構群を抜いて良くなっているというところですかね。はい。で、そして iOS12 の、まあ、目玉機能ですね。要はそのスマホ依存という、まあ、社会問題に対しての Apple さんの答えというところの一つとして、スクリーンタイムという設定ができるようになりました。この画面へのアクセス方法は設定アプリから、下の方に、スクリーンタイムという、砂時計マークの項目が出来上がりました。これどういうことかっていうと、まあ単純に言ったらそのスマホの使用時間を客観的に見ることができるという代物でございます。で、これがどこまでの精度で見られるかというとですね、一応今のところはですね、カテゴリー分けがされてて、ソーシャルネットワーキング、エンターテインメント、プロダクティビティというような3つの項目に、あとはその他ですかね、こんなような感じでカテゴリーが分かれているというところです。まあアプリごとにそのカテゴリーがちゃんと識別されてるんでしょうね。はい。で私の場合はもう半分以上がソーシャルネットワーキング見てるということで判断されてましてですね。で、なんか平均より12分長いですよとかっていうのが言われてるんですけれども、これもしかしたらこの使用時間はアップルの方に送信されてるんかもしれないですね。うん。で、この機能がですね、結構使う人にとってはちょっと恐怖かもしれないんですけれども、ですね、サファリなんですが、サファリがですね、サファリだけの使用時間だけじゃなくて、アクセスしたドメインごとに閲覧した分数がどうも累計されてるっぽいです。google.co.jp とか yahoo.co.jp とかブログシーサー jp とかそういうのが項目ごとに分かれて長い分数ごとに相当されて表示されています。これはどうでしょうね。ちょっと怖くないですか。はい、ちょっと怖いですよね。で、まあ、こういうものが、まあ、管理されていくっていうのは非常に怖いんですけれども、で、自分自身でそのアプリごとの利用時間を制限するっていうこともできます。だからツイッター見すぎっていう場合は、このスクリーンタイムのアプリからツイッターのカテゴリーを選択して、その下に制限を追加っていうボタンがありますので、それをすると、1日に何分まで使っていいっていうのが設定することができます。はい。で、ここ、次さらに恐ろしいことを言いますよ。ですね、これがですね、このスクリーンタイム、まあそうでないとあかんのはあかんのですけど、ファミリー共有に対応しています。怖いね、これはほんまに。だから本来としてはその親が子供に対して、利用時間を制限するためにあるものだと信じたいんですけれども、まあ自分の iPhone から家族の iPhone に対しての利用制限もかけることができるということでございますね。いやー、これは怖い。うん。だからまあ個人で使う分にとしては、まあ、客観視できて、まあ、自分を、まあ、制するというような目的で使えばいいんやとは思います。で、まあ、これ自体使いたくないっていう時は、スクリーンタイムをオフにするっていう機能もありますので、まあ、それでオフにしておけばいいんじゃないかなと思いました。はい。で、続きましての新機能が、Siri ショートカットですね。まあ、今までその Siri っていうのは、 まあ、通り一辺倒のその標準アプリに対しての動作しか指示することができなかった。例えばその、まあ、いつも使うインターネットのサイトのブックマークを直接開くことができなかったり、まあ、そういう面倒くささっていうのがあったと思うんですよね。で、今回それを解決するためのそのショートカットっていうのができるようになっています。で、これも設定の方から、Siri と検索っていうところに、ショートカットという項目が出てきています。で、どんな風にするかっていうと、まあ、ショートカットっていう、まあ、その他のショートカットっていう項目を選ぶとですね、今のベータ版であれば、例えば写真アプリ、ポッドキャストアプリ、サファリで、あとファイルアプリ、iCloud とかですね、そこの中から、例えば写真だったら、まあ、ビデオを表示っていうようなものがあったりもします。で、これをタップすると、まあ、ビデオを表示するという、まあ、操作をどういう言葉で、起動させるかっていうのを設定することができます。録音ボタンが画面下にありますので、まあ、これをタップして、はい、今録音しますね。ちょっと待ってくださいね。ビデオを表示ということで、これビデオ表示っていう文言が今登録されました。で、マイショートカットの中にビデオ表示という項目ができました。で、これで iPhone に対してビデオ表示、
ビデオという名前のアップは見当たり、
はい、うまいこといきませんね。本番の時はうまくいきませんわ。
どうお答えしたらいいのか分かりません。
ビデオ表示、はい。で、今ちょっと起動したんですけれども、まあ、写真アプリが開いて、ビデオが表示されましたということですね。なんか動きがおかしいのか、これアルバムの一覧が出てきただけですね。はい。で、あとは、ちょっと面白かったのが、このポッドキャストアプリで、番組ごとに、呼びかけることができるようになっています。もうこれすでに、設定されてるんですけれども、例えば、Siri を呼びます。ほろ酔い7を再生。
お疲れ様です。今日はアルコールですよ。
アルコールですね。
ということで、まあ、こうやって、
はい、
キリン特定の番組を直接呼びかけることができるようになりましたと。だから、まあ、お気に入りの番組をこうやって個別にやっておけば、最新のお気に入りの番組のエピソードをすぐに聞くことができるというような、まあ、こんな、応用を聞かせることができましたよというところですね。で、あとは多分ですね、今はその標準のアプリしかショートカットに登録できないんですけれども、おそらくサードパーティー製のアプリもショートカットとして登録できるようになるはずだと思います。多分これはサードパーティー製のアプリ自体がまだそのショートカットに対応してないから項目が出てきてないんだけやと思うんですけれども、まあ、この辺はちょっと楽しみは取っておくというような感じですかね。はい。まあ、大体まあ大きな改定はまあそれぐらいかなっていうところ、まああとはもうちょろちょろといっぱいあるとは思うんですけれども、あとその iPhone X ならではの機能、ミー文字とか、そういうのはあるんでしょうけれども、iPhone 6S の私にとってはもう全く関係のない話なので、その情報はございませんので、はい、ご容赦ください。はい。で、ここからは、この iOS 12を、まあ、いろいろ試してきた中で、あ、こんな機能あったんや。これって iOS 12から?ちょっと疑わしい部分で、新発見した機能をちょっとずつ紹介していきたいと思います。まずはですね、これはとても便利やと思います。 ポッドキャストアプリの、新しい設定項目、リモートコントロールで、次スラッシュ前の代わりにスキップするっていう項目が増えています。これ多分 iOS11、12からやと思うんですけど、まあ、これどういうことかっていうと、ポッドキャストのアプリを再生した時って、要は30秒進めるとか15秒戻すとかっていうボタンが同時に出てきますよね。例えば
ストロングのハードラムネ、
まあ、
9%、はい、
言ってはい
ましたね、あれ
はみたいな感じで30秒ずつ飛ばしたり15秒ずつ戻したりっていうのができるようになってますよね。で、今まで例えばBluetooth イヤホンのコントロール、早送り早戻しっていうのがあったと思うんですけど、それを押すと多分次のエピソードに飛んじゃってたと思うんですよ。これってちょっとむずがゆいところやったなと思ったんですけどね。で、今回からはここのリモートコントロール、次前の代わりにスキップするっていう項目をオンにすると、そうやって Bluetooth イヤホンとか、カーナビの Bluetooth でつないだ時の、早送り早戻しのボタンを押した時はこの秒数スキップを使うことができるというようになりました。これね、本当いいと思いますよ。今までは iPhone の画面上でしか操作できなかったことが、リモートコントロールでやることができるようになったっていうのは非常に良いと思いますので、だから皆さん iOS 12に変えた時はポッドキャストアプリの設定項目をぜひ見てください。はい。で、あとはですね、サファリのブラウザの中にあるそのログインするウェブサービスで、パスワードの自動設定ありますよね。キーチェーンに登録しておいて、そのサイトに到達したら勝手に呼び出すみたいな機能、これがタッチ ID に、登録、対応しましたので、勝手に ID パスワードが表示されるんじゃなくて、一回タッチ ID の、タッチを挟むことによってよりセキュアに自動パスワードログインができるようになっているというところでございます。はい。結構画面の見せ方も分かりやすくなっててですね、ちょっと安心感が上がってるかなと思います。はい。で、ですね、まあ、これは多分 iOS11 でもできてたんですけれども、まあ、皆さん結構アプリたくさん落とされた時に、まあ、ちょっとアプリの並び替えとかやるじゃないですか。で、ホーム画面のアプリのアイコンを長押しして、フルフル震えてる時に、一つ一つアプリをドラッグして移動していくっていうことをやってたと思うんですけれども、これが要は iOS11 からは、複数のアプリを同時に動かすことができるようになってたっていうのを知ってましたか？私は、ちょっと知ってはいたんですけど、操作方法がややこしくてもう別にいいやって思ってたんですよね。で、今回ちょっと暇があったんでそれを習得しましたので、ちょっと説明しますね。まあ、ホーム画面にして適当なアプリを、まあ、長押ししてフルフルしますと。で、左手の親指で例えばちょっとその動かしたいアプリの1個目をちょっとずらします。そうすると左上のバツマークがなくなります。で、それを左手でちょっとホールドしたまんま、空いてる右手で他の動かしたいアプリのアイコンをタップします。そうすると今左手の親指で押さえてるアイコンにそのタップしたアイコンがシュッてなんか寄せられていきます。だこれを何回も繰り返すことで2個3個4個5個みたいな感じでまとめてアプリを移動することができるようになります。で、移動した先で左手親指を離すとそのまとめたアイコンがそのままの並びで移動先に 移動されると、まあ、そんな感じになっています。正味ね、こんなん誰が分かんねんっていう操作方法なんですけれども、まあ一回分かってしまえば、結構便利に使えるんじゃないかなと思います。はい、まあといったような感じで、まあ、iOS 12もいろんな機能がつくようになりました。まあ、何よりも嬉しいのが iOS 12に対応している iPhone のシリーズとして iPhone 5S まで対応してくれてるっていうことですよね。つまり iPhone 5S がもういかに長寿命のデバイスになったのかっていうのを証明した機械でございますね。まあ、iPhone 6S もおかげさまでまだまだ延命措置が取られるので、まあ、このまま丸3年使い続けようかと思っています。皆さんも何かその iOS シリーズで便利な使い方がありましたらまたお便りいただければと思います。長くはなりましたがこれで愉快の方を終わりたいと思います。それではまたありがとうございました。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。